テモテへの手紙3章の8節から18節13節、同じように奉仕者たちも品位なる人でなければなりません。二枚舌を使わず、大酒を飲まず、恥ずべき利益をむさぼらず、清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人でなければなりません。これらの人々もまず審査を受けるべきです。その上で非難される点がなければ、奉仕者の務めに就かせなさい。婦人の奉仕者たちも同じように品位のある人でなければなりません。中傷せず節制し、あらゆる点で忠実な人でなければなりません。奉仕者は一人の妻の夫で、子供たちと自分の家庭をよく治める人でなければなりません。というのも、奉仕者の仕事を立派に果たした人々は良い地位を得、キリストイエスへの信仰によって大いなる確信を得るようになるからです。昨日本の整理をしていまして、なんである、時こんな本ばっかり読んでたんだろうなというですね、それは朝5分の早起きで人生が変わる、あるなんかですね、30代から40代にかけてですね、この人生が変わるっていう本ばっかりなんか集めて読んでるんですよね。いや、面白い、なんかそういう時期だったんでしょうかね。人生変わりたかったんでしょうね。40代ですかね。で、それをですね、整理しててですね、まさかそんなことあるまいと思って、ペラペラまた読んでみるとですね、まあ、朝5分で人生が変われば苦労などしないんだろうなと思いながら、それを読んでみました。しかし、中に書かれていることを読むと、なるほどだなと思うこともやっぱあるんですよね。で、まあ、何がなるほどだなと思ったかっていうと、朝5分、今よりも早く起きて、まず身の回りの整理をしたらどうかって書いてあって、まあ、脱ぎっぱなしのパジャマを片付けるとか、翌朝した洗い物をですね、すぐ食器棚にしまうとか、5分でできることをまず5分早く起きてやる、それだけで人生は変わるって書いてあって、と思って、まあ、今朝やってみたら、やっぱり気持ちは変わりますですよね。はい、気持ちは変わって、それでちょっとすっきりするなと。そうするとですね、もしもそれを5分毎朝続けていけば、人生変わるかもしれないなと。で、朝すっきりしてですね、気持ちいいっていうとですね、次の仕事にですね、対する心の持ち方がやっぱり違ってくるんだろうなと。まあ、そうやってですね、その本を読んでいくとですね、とにかく朝5分ですね、早く起きてですね、何か自分にできることで、そして何でもいいから、そのいいことを習慣づけなさいという、そういう話だったろうなと思います。まあ、いいことを習慣づけるってことは、やっぱり人生を変えるというですね、ことへもつながるし、そう期待していくと、まんざらこの本も嘘を言ってるじゃないなというふうに思って読んでました。パウロはテモテの手紙というのを書いていまして、これは若きテモテに対するですね、パウロ、年老いたパウロのですね、愛のメッセージですよね。そして牧会書簡と呼ばれているようなもんです。エフェソ教会の指導者であった若いテモテですね。で、職務の手引きと偽りの教師に対する警告とかですね、とにかくテモテが若かったので、こういうのに気をつけなさいとか、こういう人の手を借りなさいとか、そういうふうに書いてある書物です。で、今日の聖句は奉仕者の資格について述べています。奉仕者の役割は、貧しい人々や病気の人々に対する奉仕っていうのが主だったようです。その奉仕者を選ぶにあたって大切なことは何て言われているかっていうと、まず品位ということです。品位を保ちなさい、清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人、それが品位だというふうに思います。そう思うと、教会の役員も選ぶときに何が大切かっていうと、品位という、その一つかなというふうに思っています。で、先週だったと思うんですけども、ラジオで毎朝ですけど、健康の話はですね、毎朝やっぱやってるんですよね。で、先週はですね、心療内科の先生がですね、確か5分ぐらいのメッセージをしてたと思うんですけど、その心療内科の先生のですね、テーマはですね、カバンっていう、持ってるカバンですよね、バッグということがテーマだったんですね。で、面白いなと思いながらですね、ちょっと聞いてたんですけど、 結局心療内科の先生はその来る患者がですね何を持っているかっていうことにですね非常に関心があるんですね。大抵病気っていうのはその辺に現れるっつって、何を持ってくるかっていうのと持っているものをどのように扱っているかという、だから、心療内科の先生はですねまずカバンを見せてごらんっていうふうに言う人がいるっつって、でそのカバンの中に精神状態が全て解き明かされていて、で治療に対するきっかけもあるっていうんです。でまあ心療内科の初心で来られる方はおおむねですね、まあ、たくさんのカバンを持ってくるんだそうですね、3つも4つも。でそれが治療が進んでいくとですねそのカバンが1個ずつ減っていって最後は1個になるんですね。だからカバンっていうの中になんかやっぱ一つのヒントがあるんでしょうと。そしてそのカバンを見た中でですね、大体ですね治療に受けてくる人のカバンの中はぐちゃぐちゃなんだそうですね。でそれがですね整理されているとこの人は治療する必要はないなと思うと。ぐちゃぐちゃだとやっぱりその人の精神状態をやっぱり表しているっつって、人間っていうのはカバンの中にぐちゃぐちゃに入れるっていうのはやっぱり心が荒れてる証拠で、カバンの中にきちっと整理されて入れるっていうことがですね本来あるべき姿だ、まあ、そういうふうにその先生が言っていました。ですからよく若い女性がカバンをひっくり返しているのを見るけども、その先生はいつもああと思ってしまう、この人はやっぱり人生の中で何か問題を抱えているんだろうなと思う。で、まあ、そういうふうに思うとカバンの中にあるのは今の自分自身だ、そう思ってカバンの中が荒れているときは自分の心が何か荒れているというふうに思った方がいいし、またカバンがきちっと整理されている人の中とっていうのはやっぱり品というものを持っているというふうにおっしゃっていました。まあ、パウロは奉仕者の資格として信仰の秘められた真理を持っている人と言っています。私たちは神様が共にいてくださって共に働いてくださる真理を自分の中にいつも持っていなければいけない、それを自分の心の中に整理してやっぱり置いておかなきゃいけないっていうのが、まあ、パウロが言いたかったことではなかったかなというふうに思います。まあ、私たちの中にはきちっとイエス様がおられてそれが整理されておられますので、安心して今日も過ごすことができるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかあなたが私たちと共にいて私たちの心を守りそして導いてくださいますように、常に自分の心を整理してイエス様の御言葉に従っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店で働く一人一人に聖霊の豊かな祝福を与え、その道筋を守ってください。病床にある者、悩み苦しんでいる者にあなたの豊かな慰めが与えられますように。今日から九州学院の授業がまた始まりましたけれども、どうか今期もあなたの豊かな祝福が九州学院の教職員、そして何よりも生徒の上に豊かにありますように。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。